はい、というわけで始まりました、16回議 Z シャープ47ということで、前回に引き続きましてゲストは、
はい、J ボーイズ副リーダーの三平です。お願いします。
誰ももう副リーダーに突っ込まへんしいることにも突っ込むことにならなくていや、もう前回言ったその案、うん、考えてみはったらどうですか。
せやね、うん、ちょっとやっぱお二人ともお忙しいんで、なかなか
そうですね、そうしてもらえると、
もあるんで、
でもメイン DJ みたいな感じになって
る。回してもらって
、DJ ポジションで、
DJ ポジションで、
まあいいね、楽やね、
うん。やっていただくとかありなんちゃうかなとはなんか思いますよ。ジロキチ会議もね、日々こう成長じゃないですけど、うん、
はいはいはい、
なんか変わってい
かんと、まあ、生まれ変わっていかなあかんもんであるが、うん、しかしジロキチ会議って言ってもてるけど大丈夫、
まあ、でなんや言うたら、うん、その生まれ変わろうとしたシーズン1最中やからな、だから打率がどうだろう
とか言ってたな、そういう最初あんだけ
野球的な、それはどうなってんの、ちゃんと続いてるんですか。
あ、ちゃんとポイントを集計してます。
あ、ちゃんとやってらっしゃる。
これな、もう一回一応おさらいしていいですか。ポイントを年末までに、
夏もうすぐ終わります。
あ、なんか、あ、そうか、
半年にするって言ってたんやね。
半年に1回ポイント何ぼ取ってるかと。
そうです。でランキング作って、
はいはいはい、
もう出てるんですけど、トップ10ぐらいまでに何か、うん、上げるっていう。え、
盛り上がってるんですか。少なくともそのファミ通町内会みたいなぐらいは盛り上がってるんですか
もうどんどん来てるよね、
まあ、これ基本
いや、そうなんですよ。これね、ちょ、1個気になるのは、弘中さんの采配。
じゃでもな、
うん、
じゃでもな、多分、うん、10枚も20枚も渡されて、次の16時会議までにお二人で話つけて、選別してって言われたら、俺ら多分切れるで。
そうやな。それはできへんもんな。
う
ん、
俺らの仕事じゃないとか、もう言い出して。
わかりました、DJ 雇おう。
DJ、
う
ん。
DJ を雇いましょう。
DJ を雇うっていうの。う
ん、どっかにええ人おらんかな、DJ。
いやー、でも知り合いに一人いるんですよね。
誰？
俺です。
俺です。
フロムバチだから。
ちょっとしつこめやな、それ。
なんでか、え、なんでそういうの気に入ってんやし、ええやん。
2回目、3回目まではいけたけど、もうそろそろや
で。いや、いいやん、気に入ってんやから。
ほんま？
じゃあ、町田タウンと寺へ一択禁止にしましょう。とりあえず。とりあえずは。
わかりました。
そこ引っ張ってきて、ほんま、えぐいぐらいバカにしようかな。
ほんま、すげえ実してくるからな、急に。
ナチュラルに。うん、はい、でフリートーク近況なんやけど、近況ね、そうや、前回
歯抜きました。
え、
歯抜きました。
そうや、今日抜きに行ってはなんか海がうんたら言うて、
昨日抜いて、で今日海ができてないかとか、なんか細菌がどうこうとかをチェックするから5分だけ来てくれって言われて行ってきました。140円払ってきてんけど、歯医者で、そのためにこの前ちょっと急ぎで来なあかん思ったし、着手代2000円かかりました。ください。ください。
え、詰め物とかしたんの、抜いたところに。
うん、血で蓋をすんのよ、歯って抜いた時ですよね。
血、
言われてんけど、そのまあ元々抜いたあれがいつぐらいかな、十何歳で虫歯になって、それを治療して、でなんか銀歯とかは嫌やったから、その奥歯、完全な奥歯じゃなくて1個2個前ぐらいのやつやから、銀歯にすると見えてしまうと。でまあかっこ悪いから、そのプラスチックみたいなの詰めるけど、プラスチックみたいなってあれ俺知らんかったんけど、3年しか使ったらあかんらしいですね。で3年でもう寿命が来るから、伸び縮みするやん、プラスチックって。電子レンジ入れたりしたら伸びたりするじゃないですか、
はいはいはい、
だからその3年で本来は変えなあかんけど、そんなほとんど変える人がいいヒント、
忘れるわな、
うん、だから絶対に外れる人が多くて、で俺もなんか一部が欠けて、そこから虫歯になってて、でそこなんか虫歯治療した時神経抜いてんけど、で結局神経の中まで行ってるし、で後ろから親知らずが押してきてるから、ベロを噛んでしまうと、だからもう抜いた方がいいですって言われて、で脱ぎた、で親知らずが押してきてるから、親知らずが奥歯になってくれんの
よ。ああ、なるほど。
だってこの感覚は3年1個、歯1個分ぐらいあんねんけど、3年ぐらい経ったら詰まるらしい。
へえ。じゃあもうそのまま抜いた歯抜けの状態で、
うん、まあその噛み合わせが悪いから、気になるんやったらなんかブリッジっていうつなぐやつみたいなのありますけど、どうしますかとかなんか言われたりいろいろしたけど、でまあ結局抜いて、そのなんていうの、ガーゼを5分ぐらい噛んでかさぶたを作って、それが蓋をするみたいな。で今だから血の塊みたいなのがあんのよ、触ったらわかる、ぬるんとしてる。
嫌じゃない、
別に
気にならない。永遠にぬるんとするのか、もっとカサカサになっていくのかな。
うん、ならへんって言って
た。ならへんよな、多分。
だからそのヌルンは、取れたらこの歯茎に跡がないねんって。も
へー、すごいね。え、なんかちょっと詰めもんとかすんのかなって抜いたって言ってたから、私なんかジローさんのことだし、なんかさ、7っていう数字の刻印されてるやつとかやる
歯をインプラントみたいなダッサいな、
数字の赤の7がバーン
ダッサい高校とかな、そう、
やってくれんのかな思ってたらあ、そう、歯は抜いたことがない、虫歯になったことがないから。
これ虫歯ってほんま体質らしいですもんね。
で、お前ある？
僕それこそ3ヶ月前ぐらいに上の歯の犬歯のもう一個奥ぐらいのやつが虫歯になっちゃって、でプラスチックのかぶせ物しましたね。
ああ3年
3年ですか、
はい、
全くそれ説明されなかったですし、しかもそこの歯医者さんがまた、まあ、こう言うのもあれですけど、まあヤブ医者なんですよ。
というかヤブじゃなくて闇医者やろ。
いやいや違います違います、ヤブ医者なんですよ。なんでかってもう本当に、まあ、かぶせて、
え、日本はそんなのあんまないで。
いや違うんですよ、かぶせるじゃないですか。
でも
いや違う、タウンじゃないです。タウン、
俺は言わ、俺は言わへん、俺は絶対言わへんから。
だからそういうことかって、あんまギャッて言って
タウン禁止なん
だ。しゃーない
っす。いやでももう闇医者でも何でもいいんですよ。もう
でかぶせ物、は
い、かぶせ物して、うん、したら一応次の日また点検するんで来てください。次の日早いなと思って、うん、普通何ヶ月かとか、
そうだ
な、
まあ、そうやね。
で次の日行ったら、あ、ちょっと失敗しちゃったんでもう一回来てください。
マジで
と思って。
え、それ金は取られんの？
取られるんですよ。
で、ネロってやっとるやろ。
あり得るね。
ありえますよね、全然。で行って、うん、でまたかぶせて、で今もう3ヶ月ぐらい経つんですけど、まだ毎日血が出るんですよ、ここから。これ本当に毎日なんですよ。だからなんかちょっとずっと痛いんですよ。しかもそれが虫歯の痛みじゃなくて、なんていうんですか、もうかぶせ物のこのあれが合ってない、もう完全に歯茎やられてる。
そう、ほんまにやばいかもね。
それやばいな、
はい、痛みで。
ばい菌とか入って大変やで。
ただそのかぶせ物の中の歯がもうこんなちっちゃいくなっちゃってるんです、削られて。
ああ、
もうその医者にやられて。
それなんかかぶせ物も保険効くやつと効かへんやつがあって、うん、効かへんやつの方がそりゃいいんよ。持ちもめっちゃいいらしくて、はい、結構高かった。
いや効く方ですね、
保険効く方。
効く方、
効く方やったらそんなに削らんでもいいみたいなこと言ったけどね。
騙されたの僕は。しかも、うん、ちょっと削られたら、でもう最初の時になんかその対応とか的にこれ闇医者だなってちょっとピンってきたんですよ、うん、でもちょっと削られたら、あ、やっぱいいんで違うとこ行きますってできないじゃないですか。もうある程度そっちの治療が。
いや、でも今もう歯医者もセカンドオピニオンとかつけるらしいよ。
え、
だからこっちの意見聞いて違うとこ行って、こんなん言われたんですけどどうですかっつって、それでいいと思いますって言われたら、だからまあ対応良かった方行こうってする。だから昨日俺初めて歯医者、俺歯医者めっちゃ調べたんよ。歯医者ってほんま鬼のようにあるじゃないですか。
多いみたいね。
もうコンビニより多いとか言われてる時代だし、もういろいろ調べて、それこそほんまにお金儲けって言ったらあれやけどっていう医者もいるからみたいな聞いてたから、調べていったらやっぱそう言ったはったね。セカンドオピニオンとかつけてもらってもいいですよと。だから別に治療途中でよそ行きたくなったらそっちによそ行ってもらっていいですけど、絶対そっちでは完了はしてくださいねと。
ああ、なるほど。二度と近い女的な。
いや、じゃなくて、
俺らを裏切ったお前は二度と俺らの隙をまたぐなよ。
途中でやめるのは一番良くないよと言うてたね。
あ、だからコンビニぐらい数あるから、やっぱりその歯医者さんもね、うん、やっぱりちゃんと誠心誠意、ほんまに面倒患者さんと向き合ってきっちりサービスもして、綺麗なとこ多いやん、
うん、
やったりとかせんとあかん中でそれやろ。え、場所はどこなんですか？
場所は家から5分ぐらいの。
え、ってことは
どこ、地名は
町田。
そういうことやん。そういうことやんか。日本でやりいな。
いやだから日本なんですよ、完全にど真ん中ですよ、むしろ。いやでも本当、
それでもえぐいな。
えぐいね。
そんな、でも結構なんか医療ミス受けてそうな顔して
るやつ。いろんなとこ行かなあかんな、ほんまにいっぱいあるから。ええところ。
いやでも医療ミスって、でもまあしゃがないんかな、うん、
でしかもあれらしいんよ、歯医者って訴訟リスクが死ぬほど低いらしくて、誰もやっぱ訴える人がいい日
の歯で、命に別状はね、
でもほんまはあるんよね、これ。なんか虫歯で死ねるらしいやん。
あ、そう。
で血管の中から脳まで行くらしいから、虫歯菌が、 だほんまに危険な病気やけど痛くなってからしかやっぱみんなこうへんと。だから結局抜くことは多いですね。
だからむしろなんかその痛みを除去してくれた、うん、くれてありがとうになんやろうな、適当なことっていうかが起きたとしても、うん、あなるほどね。
そら抜いたら痛くなくなるからね。
あやっぱもう綺麗さっぱりなんや。
全く痛くない。
え虫歯ってほっといたら他の歯にも行ったりすんの？
虫歯菌が結局そこの歯にいるから、うん、うろうろはしてるみたい。
よく言うやん、ちっちゃい時にその歯磨きちゃんとせんかったら虫歯になるよとかって、うん、その関係あんの？
あめっちゃあるらしくて、俺右虫歯少ないけど左多いんよ、うん、でこれって右利きの人に多いらしくて、うん、右の左の上ってほんまに磨きづらくない？右手でやったら。
そうやな、
うん、だから左の方が虫歯多い人が結構いるって言ってたけどね。で左の上の親知らず虫歯になってたからもう抜かなあかんって言われて、全部きれいに生え揃っててんけど親知らずは、でも虫歯になっちゃってるから抜かなあかんって言われた。
抜くのとかってやっぱ痛い？
麻酔ぐらいちゃう。今もう痛くないっすよね、ほとんど。
最初チクッとするだけやもんね。
ほんまにチクッとするだけ。でもあとはもうパワープレスもんね。
じゃああのな、ずっと俺がへえっていうの分かるよ、うん、虫歯なんで3ヶ月前に薬味者に治療を受けたやつがへえへえっていうところ、多分そういう治療じゃなかった
やろやろうね。
全く違いますね。もう行った次の日2回目行ったぐらいの時に何も聞かされずに、あの終わった後に神経取りましたって言われました。神経取ったんで
絶対あかんよな。そんな医者って絶対やること
説明が
先にやろ、
先にね。
いやただなんかその、うん、自衛みたいな感じなんですよ。その
歯医者全部自衛やろ、
うん、あだからなんていうんですかね、その
国営めっちゃ少ない、
なんていうんですか、ね、もう家で、
あはいはいはい、
あのやってますみたいな。
だからもう三好クリニックみたいな感じで、はいはいはい、
みたいなところで2人でやってるんですよね。先生とあとはあの女性の受付の人がいて、その人が、まあ、あのアシスタントみたいな、うんうん、やるんですけど、そ の, あのアシスタントみたいな、まあ、おばちゃんなんですけどが、まあ僕の細かい違いに気づいてくれるんですよね。髪切ったとかひげ剃ったとか。
あーハートフルな
ね。そうなんですよ。アットホームな感じで、ちょっと通っちゃったってのあるんですよね。
でもそのおばちゃんは多分訓練されてはるから。
いやでも今思ったら思いますね、う
ん
う
ん、しかも綺麗な歯医者さん行ってみ、綺麗な人多いで、うん、
じゃああれですかね、もう完全に騙されて、そのババアに騙されたってことです
ババアに騙されてるよ。
ババアに騙されてるな。
いやでもな、あのババアすごかったんですよね。
だって俺その、まあ、昨日歯抜いてでまだ左の上の親知らず抜かなあかんからっつって予約取るってなったら俺2週間先まで行ったからね。
あーもう満員で、
うん、なんか3日4日ぐらい日渡してんけど、何時だけ何時だけ何時だけみたいな感じで、もう結構そ何歩でも予約取れるらしくて、だから10個ぐらい取って帰る人もいるらしいんよ。あへ、まあ、逆に当日電話してもらっても空いてる可能性もありますみたいなこと言われたけ ど,
ど、ね、
ぐらいやっぱ人気のとこは人気らしいよ。
僕夕方の3時に電話して今から来てくださいって言われました。
やばいって。えもっぺんさ金できたらさ、ちゃんとこっちでさこいつ紹介してもらって見た方がええで。え危なない、
危ない、
ね、その適当な治療のまんま、うん、まあマシになって虫歯は治ったか知らんけどさ、まあ、
別の
血出続けてるってさ。
で血が出んのって大体歯茎からやんか、うん、で80歳で歯20本が目標やんか、みんな。
あそうなん、
全人類みんなその目標に向かって生きてるわけやんか。やねんけど、歯が抜ける大きな要因って虫歯じゃなくて歯周病なんよね。
あ歯茎 の, あの締まりが弱くなるってことね。そうそうそうそう、
とかなんかその結局虫歯菌が歯茎に移って歯茎がダメになっちゃったとか、な根元がなくなるとか、歯のとかもう取れちゃうみたいなが多いから、まあ、結局やっぱ血が出んのは何かしらの合図みたいな。
危ないわな。
まずいですね。
死ぬかもしれんで。
いやさっきの話聞いてたらな、菌が脳に回って、う
ん、僕はババアのせいで死ぬんですか。
いやババアのせいだ。医者のせい。
医者のせい。
医者が悪いな。
なるほどね、うん、まあもう風前の灯火と
命はね、はい、
風前の灯火なところで、じゃあ今回もお便りがね多数ありますので、はい、三平さん読んでください、
はい、 ラジオネーム木下さん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです、おかずの境界線、ジロキチクルーの皆さんこんにちは、いつも楽しく聞いています、今回ディスカッションしてほしいテーマはおかずの境界線です。 おでんや、クリームシチューなどご飯のおかずにならないと言われていますが、皆さんはどこまでがおかずとして食べることができますか？おかずになるかならないかの境界線をディスカッションして決めてください。 PS ケンタッキーはご飯のおかずになりますよねということです。
クリームシチューは俺全然おかずやと思う
で。おかずではないけどご飯は食べれるわ。でも頑張ったら。
頑張らんとあかんか。
頑張るっていうか、なんやろ、クリームシチューだけ出てきたちょっとご飯ちょうだいとはならん。
あ、そう。
だから一瞬出てきたらまあ食べれるね。
俺はもう絶対家とかで、だからその未だにそうなんやけど、クリームシチューが出てきましたってなったらもう自然にもうご飯が置いてあって、だからゆうこもそうやって、
うん、
だからもう白いご飯にこうかけて食うもんやっていうあれなんよ、感覚が。え、なえ、めっちゃ軽蔑されてる感じ。なんでやろ。
あ、もう分からん分からん分からん。
え、でもうまいっすよねあれ、クリームシチュー白いご飯にあったかいのかけたら
合う
よね、めちゃくちゃ。やから松屋でクリームシチュー定食この間出てましたよね、期間限定で。
期間限定な理由は分かる？
期間限定でもメインメニューに並んだ理由は分かる？じゃ
あ、まあそうやね、
うん、え、クリームシチューは俺は全然おかずだと思う。
おかずと思いますね。
え、おでんとかそう言われてんの？おかずにならへんって。
俺ならへん、食べへん、ご飯とは絶対。何で食べんの？大根でご飯食べんの？
え、めっちゃ合う。
合う、
え、煮物やん。え、煮物ですよね、あれ。
でもおでんもやっぱ家庭によってはもうおでんだけでしか食べへんとこがあるみたいな。
ご飯食べへん、
まあ、でもおでんは両方いけますよね。ご飯なくても文句はなくないですか、おでん。
あ、まあ文句はない、確かに酒ともいけるし、
え、クリームシチュー文句出る？
僕クリームシチュー俺
出る
だったら言うな。
マジで？
で、ご飯の代わりにパンなんか出てきたもんならそれは俺ちょっと、
うん、
え、なんでってなる。
はえ、うん、厳しいな。
おでん、え、じゃあ他におでん、クリームシチューみたいなこの絶妙なラインなんかある？
それこそ関西の人はお好み焼きとご飯、
うん、それさよう言うけどさ、そんなやつあんま見たことなくない？うん、
見たことないな、
うん、それはあなたが食いしん坊だからでしょ。
で、 でもまあぶっちゃけいけるけど食べたいとは思わへん。
え、その定食がいっぱい当たり、なんか関東の人ってそう、お好み焼き行ったらお好み焼き定食みたいなのが当たり前にみんな食ってるみたいなイメージなんやろ、多分。
イメージありますね。
そんなもんさら、そんなないよな、
うん、はい、どう、はい、大阪出身でしたっけ。
まあ兵庫やけど、
ね、あ、そうか。
まあ、家でやるときはご飯食べへんわな、絶対。
お好み焼きしたら、
ただ食いに行ったらたまにセットがあるから、じゃあ食べようかな。
だからでもセットがあるのもたまにでしょ。
うん、
なんかその関東の人とかさ、うんうん、そのなんか
絶対みたいな
都市伝説みたいな、まあ、だから都市伝説なんか、
うん、うん、
たこ焼きと飯とかも俺見たことない
で。見たことないね。
よう言わはるし
聞いたことない
わ。それはないな。
たこ焼きは別って聞きますね。なんかたこ焼きでは食えないけど、お好み焼きではもう定食があるぐらい全然いけますみたいな、家でも当たり前のように出てくるってイメージがありますね。
大阪出身者がおらんからここに、
うん、
分からんけど、いける人もいるんちゃうかな。
まあまあまあ、うん、いやでも俺思うけど、お前、いや、行けと言われたらいけるよっていう感覚やと思うで、うん、さあ昼飯はお腹減った、お好み焼き定食食うだろうってはならんよな。
まあまあまあ、そうやね、
多分みんななったらへん思うで。
数の境界線
難しいね。あ、俺その実家てかミートソーススパゲティもう白いご飯出てきてた。
え、
だからもっと言うたら俺とかやっぱりその喫茶店とかでもあのナポリタン頼んだらちょっとでもいいから白いご飯くださいって
余裕。
なんで
全然いけ
ます、うん、スパゲティとご飯、俺スパゲティおかずにできんねん。
え、
できひん。
いや、ちょっとできひん。無理無理無理、それは食べられへんかもしれん。
無理。え、でもなんか前俺なぴったんこカンカンかなんかで見て、東京でそれも有名なナポリタンめっちゃ美味しい店、そこ当たり前のようになんか白いご飯つけてきはんにやって。
へえ。
そうそう、だからほんまにそうやね、白いご、そのお箸で俺大体食うんやけど、ナポリタンとかでもこうバーってガサってやって白いご飯にこう チョンチョンってやって、で食うてでまた
バウンドさすんやん。
バウンドさしてで、そこまたそのケチャップのあれになってるところを食うて、
汚れてるとこ食うて、
え、いけますよね。
いけない理由がないっす
ね。あ、ごめん、分からん。それが最大の境界線なんやろね。
ほんまに？
いや、これ
じゃ。でもあれはいけるやろ。だからその付け合わせのあのナポリタンとかは定食のあれ全然納得いくやろ。
でもあれでご飯は食べへんで。例えばハンバーグとかの横についてるやつやな。あれでご飯は食べへんで。まあ、サラダ食べてあれ食べてハンバーグとご飯を食べるだけ。
あ、そういう食い方するんや。
そうやね、生態やね、ただの。
あ、なるほどね。あ、なんか出てきましたよ。はい、なんかちょっと三平さん読み上げてってください。
ご飯のおかずにならない料理トップない、1位お好み焼き。
え、9位からいけや。えぐない。えぐいミスやでそれ。
これが僕の力です。これが僕の今のポテンシャルです。
もうほんまもう気ぃつけた方がいいで。
まあもう、もうじゃあもう上からいっちゃいます、ね、
上からいこう。
もう1位お好み焼き、うん、2位湯豆腐、3位クリームシチュー、4位焼きそば、5位おでん、6位お刺身、7位寄せ鍋、8位肉じゃが、9位天ぷら。
ちょっと8位肉じゃがって。
いや俺も肉じゃが。じゃあその肉じゃがはおかずで出てくるけど、肉じゃがでご飯は食べへん。
嘘や、俺肉じゃがの次の日とか絶対朝ごはん肉じゃが丼やったで。
何それ。
ご飯の上に肉じゃがバン乗せて、うん、刻みネギ乗せて七味かけて丼にして、
はい、
味付け海苔バンかけて、
へ
え、どういう肉じゃがやった、まずそもそも。
どういうって何、うん、え、違いが
分
からない。
家によって多分あると思う。あの俺もその実家の肉じゃが全てだと思ってたんやけど、大人になって居酒屋とかで頼んだら全然違って。
どういうって何があるの。
うちはなんか水分がほぼないの、飛ばして。
あ、
お肉、玉ねぎ、人参、じゃがいも、あと白滝、
うんうんうん、
あれで水分が飛ぶぐらいで、もともと水気も少なめにしたって、でかなり甘めにな、
うん、
だからもうどっちかやったらもうほんまにすき焼きに近いんやと思うわ。で、でなんかそのちょっと残った水分とあのじゃがいもが勝手に崩れ落ちてくんのがなんかとろみが出てきてみたいな。
なんかお店で出てくる肉じゃがが逆にそのイメージですね。
あ、そう。
で家庭はなんか汁があるイメージありますね。
あ、そう。
俺汁あるやつやった。
自分の家もありました。
あ、でも俺逆やねん。だからお店のやつがやから大人になって居酒屋で肉じゃが大好きやったから、肉じゃがっつったらなんかシャバシャバのやつが出てきて、
うんうん、シャバシャバやな。
肉じゃがってこんなんなってなって、
まあ、だって今とみきさんが言ったやつはほんますき焼きの作り方で
に近いよ。ほんまにそう。その俺も一人暮らし始めておかんにある作り方教えてって聞いたら、やっぱすき焼きと入れてるもん、お醤油、酒、みりん、お砂糖、うん、で何も変わらんのよ。そこの割合ちょっといじるだけで。そうだからゴテッとしたもんやから。でもそう言われたら納得やろ、
うん、
白ご飯にゴンって、
ね、うん、すき焼きではご飯食べれるから
やろ。あ、まあ、だからそう言われたらあのシャバシャバのやつは合わんかもしれへんな。
うん、逆に天ぷらとか全然食べれんねんけど、
うん、天ぷらね、
だって天丼があるぐらいですからね。
そうやな、
うん、あと何があったっけ。
お刺身とか。
お刺身も食べれるよね。食べれへん理由はないよね。
ほなもう永遠に寿司食うなって言うてまうな。ほんまに。寄せ鍋、いや、いけない。
全然むしろ込めないと
切れそうになるレベルちゃう。
でも俺湯豆腐は無理やわ。
あー、湯豆腐は微妙な、
ね、湯豆腐ってポン酢で食べるやつですよね、うん、あれでご飯は食べられへんわ。
でも麻婆豆腐はご飯ないと無理じゃないですか。
いや、味付けえぐいぐらい違うぐらい。天変地異ぐらい違うで。
まあ同じあの豆腐として、
うん、材料1個だけやで共通点。
いや、メインが一緒なんで、主役が、うん、主役が一緒なんで。
いや、もう弱い弱い弱い弱い弱い。
もう今途中で弱いなと思って。これダメだなと思って。
いや、語れへんで、そんなんじゃ。
俺これが気になるね。4位の焼きそば。焼きそばとか
焼きそば、
え、いや、言うてくれよ、お前。だってそんな、え、お前前言わへんかったっけ、ジロキジで。お前一人暮らしの時とかさ、あの例えば一平ちゃん、
あ、言うてた言うてた、
うん、やってバッてもうできたら半分に寄せて、その残り半分のところに米バン突っ込んで、
で食うって、うん、それめっちゃ焼きそば弁当みたいになって、
まあ、でも確かにそば飯ってありますもんね、
う
ん、
あれめっちゃ美味しいよなそば飯、うん、
そば飯は美味しいですね確かに、
うん、お前焼きそばは食えるやろ
食べれる、
うん、あとはコロッケ、
うん、でも全然食べれるけどね
いやむしろコロッケ食べるんだったら僕込めないと無理ですね、うん、
かぼちゃの煮つけ
あー無理かも
ええ
嘘でしょ
基準が分からんな
え嘘でしょ
いや甘いやん
え
いや甘いやんかぼちゃの煮つけて甘くない
甘い
甘い
かぼちゃあ無理無理
えちょっと待ってネトロンとしてきたいつもおねむの二郎さんになってきてるんですけども
えいけるなんでいけるんすか
いやめっちゃ合うやん
めっちゃ合うは言い過ぎやろ甘いやん
えめっちゃ合うよね
マジ
おう
そんなもんなんや
あーでもちょっと待って他ありきなんかもしれへん確かにあれしかない食卓でご飯とってなったらきついかもだいたいオレンジとかもそうなんやけどかぼちゃのおひたし作る、うん、あの煮たやつタイタン置いてくれたらだいたい横にシシトウのなんか
あ
とかあのなんか焼いて、うん、かつお節とお醤油だけのかけたやつとかってなったらなんか分かるやろ多分無意識で多分俺ちょしてんやろな、
まあ、三角食べしてるよねそれは
多分絶対してるやろな、
うん、えうーんタイマー張ったら無理は思うけどな俺は
タイマー張ったらちょっと確か
いける
全然いけますね
全然
タイマー張ったことない想像はできひんわいっつも隣に誰かがいるもんかぼちゃの横に
、まあ、あれだけ出てくる食卓はないよねなかなか
でもそう言われたら確かにお芋メインのもんってご飯となかなか両立できひんや
お芋メインで肉じゃがとか
いや肉じゃがはじゃがいももうそのなんやろ一部やん
あーまあ
例えばじゃがバターとかその芋芋しすぎるやつもん
であ
コロッケとかはでも全然
まあまあまあ、うんうん、まあそう言われたらなそう言われてしまうとあれやけど
でもフライドポテトとかでは食べられへんもんな
で意外にやねん
いやええじゃないんですよええじゃなくて
フライドポテトは無理やわ
聞いたことないしそんなやつ
全然いきますよ
白いご飯と
全然いきます全然いきます
ポテト乗せて食べれる
ポテトおかずで全然いきます、
はい、ケチャップいくんですかそれ
あ別になくてもあってもなくても塩だけでも塩かかってなくてもいきます、
ね、それ多分ねあれさポテトなくてもご飯食べれる
ご飯だけ食えるし
多分そうやわ
いやポテトいけませんいけないですか
いやいけへんよ、
まあ、ぶっちぎりぐらいに無理っすね、
うん、無理意味が分からへん、うん、
あと他に出てるのは餃子とか
餃子なんて
でもどういうことなの
いろんなところで出てます、ね、
餃子でご飯がないシチュエーションって何
だからその多分酒飲みで
ビールとか
みたいにっていうことやろだからそこ混同しとるわこれ、うん、いやお前餃子に行っちゃうのそんな
米一番あったらやなぐらいですよね、うん、
あと酢豚とかも出てますね
いやー酢豚もめっちゃ合うやん
酢豚なんてもう
あれ
米あり
あれちょっとなんか
さっき甘いの
甘いからちょっとなった
みたいな甘いのダメ
酢豚
いやでも酢豚も種類あるやん
あるある
アメリカンテイストのさすげえ真っピンクの甘い甘いやつもあれば広東料理的なやつのあのクローズみたいなほんまに酸いやつあれ確かにあのピンクの甘いやつはちょっと白ご飯じゃない気はする
逆にもう一個の方は
もう一個の方その酢いやつ黒酢とかのやつは俺も全然もう米何杯でもいけるわよぐらい
はい無理かもいやでも なんて言ったらいいのなんやろいや食べれるで食べれるけど欲しいなとは思わんというかいらんかな、うん、
へ
えお米があんまり好きじゃないんじゃない
ですかいやめちゃ好きやで俺逆にうまい棒でご飯食べれると思うわ
だ帰って無理せんでええよ疲れてんじゃん疲れてるで
なぐらいお米は好きやけど酢豚で食べたいとは思わへんね
あ人それぞれやね、うん、これねまあでもちょっと最後になりますけどあの、うん、木下さん最後にねプレイステーションケンタッキーはご飯のおかずになりますかって あれ面白くなかった。
いや、ほんまに面白くなかった
し面白くなかった
えぐいぐらい面白かった
ね。多分途中で気づいたのがやっぱフォローが早かったですね途中で自分でもあのこれやっちゃったな
って思ったなって思った
フォローが早すぎるっていうのがありましたけど
ケンタッキーはご飯のおかずになりますよね。
ただこれ不思議なもので、そのお好み焼きはあのと米はいけてもたこ焼きはいけないみたいな理論で、唐揚げはいけるのにケンタッキーってあんまりいけなくないですか。
確かにね、
いけへんね。
これそのジローともよう言ってたと思うけどさ、唐揚げくんは米に合わんやん。不思議じゃない、あれ。
そう、確かに、
うん、あれなんか唐揚げとか俺も大好きやし、ジローがないと嫌やねんけど。
確かにね、
例えば唐揚げ定食で、うん、家でさ、例えばお前一人暮らしで唐揚げ定食食いたいってなって、味噌汁作ってキャベツの千切りこうできて、さらにボンって唐揚げくんこっち置いて白ご飯置いたら多分合わんよな。
なんで一個増量してる時にこうってケンタッキー無理ね。
これでも思ったのは、ケンタッキーはチキンじゃないですか、で唐揚げくんもあれチキンナゲットじゃないですか、どっちかっていうと、
ああまあ確かに、
ね、だから米っていうこの日本のあれと合わないのかなって。唐揚げはなんか唐揚げっていう、
唐揚げもチキンやで。
いやでもなんか唐揚げのことチキンとは言わないじゃないですか。
あ、まあまあまあまあまあ、
だからそういうことなのかなとかってちょっと思ったりしたんですけどやっぱ、まあ、
確かに
和と洋を一緒に組み合わせるのはあれなのかなっていうふうにちょっと。
え、単純にケンタッキーは、
うん、
あれ食うた後の手で箸触ったらぬるぬるなるしとか、そういうのあるんじゃない。例えばあれが骨な全くなくて唐揚げの形してたらいけそうな気せん。
あ、いけそうではあるよね。しかもケンタッキー、あ、まあこんなん言わんとこはごめん、
何カットしてくれはるから大丈夫やで。
ケンタッキーにもいろいろあるやん。
だから辛いやつがあったり、
そうそうそうそう、なんか甘辛みたいなのあるやん。合うのも合う、
悪いところが出たぞ。
合うのもあるからね。
突き詰めすぎは良くないですね、ざっくりなあれで。
うん、
まあでもケンタッキーは無理です、うん、
無理やね、
無理です。
まあ無理やな、はい、無理にしとこう。はい、ということでじゃあ次のお便りいきましょう。
はい、
結構時間が押してまいりましたね。今盛り上がったな、
はい。ラジオネーム公共周辺、はい、えのきだセブンさん、はい、種類がディスカッションで獲得ポイントが2ポイント、うん、力と速さ、ジロキシクルーの皆さんこんにちは、はい、今回は力と速さどちらの能力を最強にできるとしたらどちらを選びますか。力なら、10トンのものを持ち上げるくらいの、力を手に入れられます。そして、物を持ち上げた時に、腰や足の骨が、粉砕するなどのデメリットはありません。
そこまでかんよ、お前のためだぞ。こんな快適な、
はい、
反省せよ。
すいません。
なあ、
速さなら他人の2倍の速さで動くことができます。しかし自分の体を動かした、行動を限定になります。車や飛行機に乗ったからといって2倍速くなるというわけではありません。自分なら力を得て信号無視で突っ込んでくる車に対して片手でその車を止めてみたいです。中二病とかいうやじはなしにして思うがままにディスカッションしてください。これでも思ったのは、力は10トンを持ち上げられるぐらいなのに、うん、速さは2倍なんだってちょっと思った。
いや、だからそこがミソであって、力こんなん100トンでも俺いらんもんね。力100トン VS 他人の 1.2 倍でも俺 1.2 倍の方がいいもん。
速い方がいい気はするな、
うん、に別に100トンのもん持てたとてって感じちゃう。
役には立たんかな、
うんうん、1.2 倍になったら 100m 走出るで俺。
いや、それ言ったら100トン持ち上げられるんだったら格闘技出ますよ、うん、僕。
殺すで、でもそれ殺してまうで。
殺してまうな、
うん、
いやだからそれはもう加減できますよ。
持ち上げる力だけちゃうでそれはもはや、
うん、じゃあもう
だレーナだけやん、その10トンのものを持ち上げる力がある
ぐらいの力やから。
だからお前が例えば、誰かそのうちの女の子、うん、前は、まあ、水嶋とかに、うん、なんか軽いノリでな、うん、ああ水嶋さんどうもおはようございますっつって肩バンってやったらちぎれようにやってバチンって。
これはこの力を本気出せば出せるとかじゃなくて、あのもう優しいフランケン状態になるってこと
だ。もうだからもうお前もうここまでいったら多分調整できひんよな。
で微調整はめっちゃむずいと思うで。グッてやったら10トンのも持ち上げられねえから、10トンのも上に持ち上げるってことは自分の体を使ってそのものを押した時のその威力だなんてもう絶大なもんやで。
ちょ、でもちょっと待ってジロー、うん、今の理論で言ったら、うん、体が速さ2倍、うん、もうなんかハイタッチする時とか大変や俺こういう風に普通にこうやってんのよ、お前普通とか、しかもその時大体テンション高いし調整とかないやん、ない、パチンって
、でも力強くないからそれでもペンってなんねん、じゃあうまいことなんねん
俺の感覚でここら辺で当たるように出してんの、うん、いつも当たるのこの辺やなみたいな感じで、あれおかしいって
うん、いや2倍の速さとかもう天下取れるよ、
でもこれ疲れてまうんやったら一緒じゃない、
じゃあもうプロ野球選手になろうよ、 DH
ダイソー、 DH
ダイソーで、
うん、いやでもあのこれ体の2倍の動きについてこれるってことは、目の筋肉も2倍の動きやん、
そういうことね
ってなったら、うん、どんな球でも見えるよ、
まあ確かにそうやな、う
ん、ゆっくりよもはや150キロなんて、
いや戦果取れる、言ったら10トンのものを持ち上げられるパワーあったら、うん、もうバットのどんな、うん、あの詰まっても端くりに当たっても
思うやろ、でもお前その力あったら多分バットは握り潰される
からだからなんで
どんだけ脱力やっててもあれはやっぱり無意識にインパクトの瞬間に握り込まはるわけですよ、木ぐらいぐしゃーってなってもうで球当たる前にポトンってなんもんな、
なんでそんなあの感覚フランケンになっちゃった、
いや感覚フランケンじゃない、野球なんか最たるもんやんな、
第一150キロの球見えますかと、
それは慣れですよ、だって最悪、うん、もうバントぐらいの感じでちょっていうでぐらいでも多分スタンドの箱を埋めると思うんですよ、やっぱフランケンぐらい
フランケンパワーで、はい、
当たりは勝ちみたいなとこあるんで、
だからでも当たりは勝ちって、うん、それはその力学上おかしな話じゃん、だから他人から見てチョンってやってるようなあれでも言うたらバットにかかってる力は、
う
ん、
そうね、えげつない、
えげつない、やからやっぱグリップは握りつぶされる、
うん、握ってる握ってる、うん、絶対そうやわ、
俺らから見たらめっちゃふわってやってんねんけど、
う
ん、
いやそれぐらいの微調整は効くと思いますよ、
微調整したらチョンでは飛んでいかへんよ、
だから軽く握って思いっきり振るっていう、
いやけどでもインパクトの瞬間に絶対握り込むねん、野球ってゴルフしててもそうやろ、
そうやね、そうやね、
脱力で当たる瞬間にって、あなたさっきも格闘技うんぬんって言ってましたけど、あの長谷川穂積っていうね天才、うんうん、あの人なんかグローブの中で手ずっとこうやってるってギャグみたいやろ、うん、ほんまにずっとこうやってやってて当たる瞬間だけギュッて握るっつって、
へ
え、それ無意識でやらはるわけやんか、うん、殺してまうで10トン持ち上げ
る、まあ、ほんまにそうやろね、ほんまにだからもう生きんのは工事現場ぐらいよ、それは瓦礫とかだからもう災害とか起こった時はもう三平様三平様言われてみんなから讃えられるやろうけれども、俺らはスターになる、
うん、
何のスターですか、 100m 走とか
いや何でも出れるよ、運動全部いけるやん、
うん、
2倍の速さで、
何や言ったら早食い競争みたいなも、
うん、いけるね、いけるね、
そうだ
ね、
とかも、ね、うん、早いこといけるし、
えそういうのも全部2倍なんですか
当たり前やん、
当たり前
や、動きやもん、
え、うん、その理論で言ったら2倍早く老いるってことですよ、年も、
いやそれは違う、
体を動かす速さがあれなんだけだからだエネルギーはいるから飯は食わなあかんかもしれない、確かに、
何や言うたらお前それで言ってた、さっきからずっと例に出してる野球とかでも、はい、スイングスピードとか2倍になるわけですからね、
ひ
ょっとしたら俺らの方がバットも粉砕せえへんし、
力あればあるほどスイングスピード速いわけじゃないからね、
うん、そうそうそうそう、そしたらボディービルダーね、うん、みんな、
うん、
何でも、
いやでも10トンですよ持ち上げられるの、だって横綱の、お相撲さんがこう思いっきりこう突っ張った時が1トって言われてるんですよ、横綱がですよ、うん、それの10倍ですよ、
うん、でも例えばそれで俺2倍の速度を持ってる俺らと、うん、10トンパワーのあなたが戦った時にじゃあ10トン張りでやっつってビャッてやってきても俺たちは目の力まで2倍やから、それがゆっくり近づいてきてビャッて避けて2倍の突進力でお前こいつになタックルズンってやったら、
いやでも言っても2倍ですよ、
いや
こっち 10トンでしかもフランケンですよ、例えばマウント取られたとしてもなんか足とかキュッて握ったら
ほんまやな、それはそうやな、
確かにな、
うん、
そうやな、
戦いにおいてはもう、
あ確かにそうなんです、
はい、
まあ、でもそうなったらそのポジション
でもちょっと待って、はい、腕力だけやなこれ力は
ん
腕力だけやな、
物を持ち上げる、それはどこで、
物を持ち上げた時に腰や足の骨が粉砕するなどのデメリットはありませんってことは、やっぱ腰とか足は許可されてないから、だから俺らは2倍の速度で300の足ファーンやるで、
そうやな、
うん、やるやる、
2倍の速度でタックルされた、お前もうそんな
だからでも言っても手をこう振り回してるだけでいいんですよ、うん、ちょっと指先のもピッてもう触れようもんなら、
そんな感じや
そう多分そんなんじゃないよ、それは違う、
もううわ
それはじゃあ
振り回してれば
速度2倍の方が絶対そうやんな、
うん
うん、違うって、もう大好きなドーナツも食えへんこんな繊細なもうお前もつかめへんでなあ、プチトマトなんてもう絶対食えへん、
いやだからスプーンで食べますよ、そしたら
スプーン曲がってますね
そんなに強くない、
全部ポキンポキンって
そんなに
これは絶対にね、
うん、いやこれは速さやろうね、
速さやと思うで、
速さになるんですかね、まあでも確かに10トンの力をって言ったら魅力的に感じますけど、フランケンって言われたら、
うん、だったらやっぱ悲しい未来が待ってると思うよ、う
ん
う
ん、誰も幸せにならへん、
うん、
確かに、なんか
災害時だけ、
そうですよね、うん、なんか人助けようとして誤解されるタイプじゃないですか、絶対フランケン
でもまあ人救えんのは10トンパワーの方なんかもしれへんな、
うん、まあそうやね、そうやね、
災害時っていう、う
ん、いやでもこれもあの10トン持てるから言うて張り切ってわーやって足ちょっとでも行ってみいな、もうお使い物にならんからね、足普通やから、
でも封鎖するとかのデメリットはないわけですから、
うん、だからもう腕力一つでね、
はい、なんとかなるっていうあれなんで、
あでもこれさ、でもそう思ったらさ、例えば仮に人を殺してしまったと、格闘家になって、うんうんうん、で刑務所入ります、でも簡単に出れるわな、
そりゃそうやわな、
まあもう
壁も破壊できるやろ
し、ぐにゃってして、でおい待てっつって捕まえに来るやつこうやったり
ふにゃんふにゃん
バンバンって炭は増えていくけど拘束されることは、
あ確かに
バキナのビスケットオリバー見てたら、
あ
あいうことやろ言う
と、うんうん、
アンチェイン
アンチェインにはアンチェインにはなれる気がする
、うん、
確かに、
ただ俺らはスターになるけどね、
うん、
スターかアンチェインかってことですか、
そうやね、
どう考えてもスターじゃない
まあでも実際は多分映画見たら分かると思うけど、あのハルクってやつ見たら多分お前のその未来が映るわ悲しみしか残らへん
あまあそうっすよね、うん、そうなりますよね、
これはもう完全に
速さやね、
速さですね、
力いらんもんな、うん、
はい、じゃあ次行きましょう、
はい、ラジオネームペニさん、それがお悩み相談で獲得ポイントが2ポイントです、稼働のモチベーションについて、ご無沙汰してます次郎さん、その他の皆さんこんにちは
こんにちは、
つい1ヶ月前に社会人になりました、最近パチンコスロットに対してモチベーションがいまいち上がりません、信頼を見てもおっと魅力的に思うことがないような気がしてます、最近だと サラリーマン番長の機械割りが110、これは番長3ってことですね
やろうね、
の機械割りが 119% なので、設定狙いのモチベーションの一つとなっています、信頼の時間効率が悪くなる中ハーデスや凱旋絆など旧基準機のハイエナがより厳しくなっています、そこで二郎さんやその他の、皆さんはどのようにパチンコやスロットに対するモチベーションを上げていますか、気になったので投稿してみました、勝ちにこだわるガチ勢の方の意見を聞いてみたいです、よろしくお願いします、はい、
この人はなんでそんなモチベーション上げなあかんの、
確かに別にやらん興味がなくなったら、
嫌なやったらやめたらいいんじゃないの、そのモチベーションって例えばこの人が勝ちたいからとかで、勝ちたいんやったら勝ちたいっていうのがモチベーションであって、なんて言ったらいいの、わかる、
わかりますわかります、
で勝ちにこだわるガチ勢の方の意見を聞いてみたいって言う割にその魅力的とか言っちゃってるやん、
まあ趣味に近い、
うーんでもなんかその番長3の 119%VS マイジャグ2とかの 110% とかをだか単純に比較はできひんよっていう話であって、で 119% とかでもまあそれちょうど取り切れたりとかすればいいけど、例えばマイジャグラーとかやったら翌日学校見れたりとかギリギリまで打てるとか推測が楽とか1打つデメリットが少ないとか、まあそんなもあるからね、そのいいとこばっかり見ててもあれやし、こんなにみんな黙んの
だって散々その他って言われて
この人も悪い、それはこの人も悪いよ、
ガチ勢のって言われたからね、それは全員やっぱみんな、うん、社会不適合者やからへそ曲げる大人であろうが何であろうが、
まあそうやね、でもようお便りくれてる人やでこれ
ここでも今二郎君の言う通りのモチベーションが上がらんやったら別に強制もなん
ね
んし、
行く必要はないと思います
、ね、もうじゃあそれは単純に他に 好きなことができそうなタイミングなんちゃうかっていう話じゃないですかね。いやそういうことじゃないんやって言われたらまだそれもあれやけど、じゃあそのまんま修行みたいな感じで行ったらええやんとしか言えへんな。
だからまあなかなか稼ぎづらいですって言ってるんやろうね。だ昔とかは確かにゾーン狙い天井狙いとかでめっちゃ稼げたやろうけど、設定狙いってめっちゃ荒れるし、なおかつ社会人やりながらってなったら多分ほぼ無理に等しいレベル、土日だけでイベント行かなあかんとかってやっぱ土日って人多いやん。俺らも来店とか行かしてもらったらやっぱそうやん、うん、
やっぱ平日仕事終わりにっていうのもまた無理やからね、
うん、
から
そうなってきたらそのもう機械割りとか見てんとペイアウトとか見てんと、まあ、その夕方からでも積もれるようなジャグラーに5、6入ってる店とか後積もできるような環境とかそういったところを見れば上げれるんじゃないんかな収支は、うん、
まあもうそれが全てというか。
そうっすね、
はい、
うん
まあそういうことなんですね。そういうことなんですよね。要するに
ごめん、
あのほんまにスロットの話になったらお前以外機能せえよ、う
ん、ほんま弱いな
この番組はじゃあ次最後いきますか。
はい、はい、ラジオネームゴーヤマンピさん、
はい、
シレがディスカッションで獲得ポイントが3ポイントです、うん、設定1オア6、ジロー君、とめきちさん、水田さん、ひろながさん、こんにちは。
じゃ、
いつも楽しく、拝聴しております。
あらし、
今回のディスカッションテーマなんですが、クソつまらん台の設定6は自分が一番好きな台の設定1、どっちを選ぶかです。某番組で、某ライターさんが話をしていて、2人ならどっちなんじゃろうと思い送らせてもらいました。常に勝ちを意識する二郎くんはクソつまらん台でもやはり6ですかね。熱いディスカッションお願いします。PS、ジロ吉 T はもうないのですか。オフ会に行けないので、買う手段がありませんということです。
うん、逆にこれクソつまらん台の6選ばへん人いんの？理由を教えてほしいねんけど。
僕も6ですね。
いやな、
というか、うん、多分さ俺思うんやけど、うん、開発の人って、
うん、
設定の基準に絶対作ってあるから、
それ
世間一般的にクソつまらんって言われるのって、うん、やっぱり低設定売ってるわけで、多分、うん、その台も6売ったら多分、
うん、
めっちゃおもろいやろうなっていう風に思いますよね。
で今までで売った中で思んなかった6何って聞かれても俺困るもんな。
やっぱそれぞれ全部面白かった、
うん、やっぱおもろいポイントは絶対にあるもんね、
うん、だからそれは他6じゃない時はもうほんま終わってんなこの台って思うやつでも、例えばその6やって、うんうんうん、あもう見る目変わったというか、
うん、あるとか もうまさにそうかな。最近の台じゃないけど、パッと出てこへんもんな
じゃあ俺な今すげー思ってんのが、俺びっくりするぐらいやばいと思うのが、まああのやばかったら切ってくれればいいけど、あの赤木な、
うん、
赤木もどう出しゃええかもわからんし、
ああ
のどう当てんねんっていうぐらい、
うん、
あの理解ができひんで、でもなんかまあまあまあ割と思う自分の中ではね、
うん、
なんかもう無理すぎてもう触りたなるレベルになってて、うん、知りたい。でもあれ機械割り119円か、
そうですね。
いやもう6が興味深すぎて、
まあそうやね、
あれでこのずっと打ってるもう結構まやってんやけど、
はい、
まあ、結構ってそんな打ち込んでるわけじゃないけど、うん、やるたんびに絶望感と、
うんうんう
ん、なんでこんなだよ俺は打ってしまったんやって思うぐらいやねんけど、これで119かって、だって興味しかなくて多分めっちゃおもろいんやろうなって、
うん、
あれの6とか売ったことある？
ないないないない。
どうなんやろな。え、お前想像できる？
どこにそんな差あるんやろうな。
なんかあれ中身見たらめちゃくちゃ細かいやんか、うん、なんか解析な
ん、まあ、ほんまよう当たるとしか思えへんけど、でもそんなに、うん、
なんか想像できひんやん、
うん、
マジで。
確かに
あの台が 119% って多分やからその5000枚とか期待できんやろ、1日回したら
できるね、
4,5,000枚、
うんうん、
想像できひんやけど、
うん、分からん俺にも。
でも多分めっちゃおもろいんやろな、
か嘘ついてるか。いやいや、それはほんま、いや分からんやん。
まあまあまあ分か
る、俺は信じることしかできひんから。
そりゃそうやな、
うん、
な。
これどこに設定さあんねんっていうような台なんて過去に山盛りあったからさ、まあ、まあ嘘ついてないとは思うよ、嘘ついてないとは思うけど、ほんまにどこにあるかなんて分からんし。
そりゃそうやな。お前なんかどっち、どっち取る？
僕がぜん6ですね、やっぱり。だからそれこそ僕それで、まあ、別に6かどうか分かんないですけど、黄門茶間とか、それこそあこういうことかっていう。
あーなるね、茶間は、茶間は確かになる、なる、ね、なるなる。
だからもう最初とかこれも絶対無理じゃんと、うん、一撃で事故らせるしかないじゃんっていう、家康で事故らせるしかないって思うんですけど、ちょっとなんか、まあ、こう設定っぽい台だとあ、うん、こういうことなんだって思って面白いっていう。
そうやね、あのやっぱりね、どんだけ出し方わからんわっていうやつでも、うん、こう設定っぽいやつって理解できるよな。なんかその
出し方がわかると、
そう、うん、万枚とかそういうバカみたいなな、うん、枚数じゃなくてその 2,3,000 枚ぐらいまでの出し方はなんとなくわかる。
そうすると、うん、まあ楽しくなるんですよね。
そうだね、
オンラインの出し方やからな、うん、その
っていうかどんな台でもさ、右肩上がりのスラ、自分の打ってる台のスランプグラフ見てたら楽しくない？
そうですね、
絶対。うん、もうすぐ3000枚や、もうすぐ4000枚やとか考えただけでワクワクするやん、
う
ん、
そうやな、
うん、
確かに演出とは別で、
うん、
そこの楽しみありますよね。出玉で楽しめるっていうのもありますからね。
やっぱりその設定位置での万枚の出方と、やっぱり奥の万枚の出方で満足度が多分全体ちゃうんやろうね。
だからこれ比べるべきは、くっそつまらん台で5000枚出すか、自分が一番好きな台で3000枚出すかやったら、
ね、
結構悩む人いるかもしれんけど。
そうやな、
うん、
それは悩むな。
うん、うん、自分が一番好きな台の設定位置ってだってどこでも打てるからね。
どこでも打てるし、やっぱり何にも起こらへんすぎたらイラついてくっからな、好きな台のはずやのに。そうね、
まあ6ですよね。
まあなんかこう深そうで、あんまり
実は
実はっていう感じだね。ちなみにツッチーは、
いやもう6しかないよな、こんな打ったことないけどな、6なんて。
いやでも多分
どっかで触ってますよ。
じゃ
今さっき富木さんが言った高設定っぽい台打った時に、その台の出し方がなんとなく分かったって言ったんか、それ1の可能性あるからね。
まあそれは絶対ある、う
ん、だからその1をあかん1だけを見て1はおもんないって言ってるけど、うん、そのいい1を見てないで合わせて1ですよっていう話。
そうやね、それはそうや、うん、あの例えば設定、俺よう思うのよ、設定位置のジャグラーがあります、
うん、
でも人の引きっていうか、あれによっては全然6っぽい確率に見えることあるやんか、
うんうん
うん、であれとかはまあ中身言い方変やけど単純なわけ で、
うん、
でまあ言ってしまったら確率すべてをさ、
うん、
その日めちゃくちゃ引けてすべての数値が 6を飛び越えたら、
うん、
それはもう設定位置やけど、もはやもう別物になってるわけでしょ、うんうん、全部に買っちゃったら。
でなんかあるライターさんが、ほんま俺何年前ぐらいやろ、4年前ぐらいに見たなんかの記事で、あのまだ札があった時代、
うん、
札を刺した台の稼働がそこの店では結構高かったと。でジャグラーコーナーで、あの札が刺さってる台は、まあ、閉店間際見に行った時に札が刺さってる台はいい確率の台ばっかりやと。でそのいい確率の台も集めつつ、札が刺さってない台も集めたんよ。そしたら1よりぶっちぎって悪かったんよ。ってことは札刺さってる台の中に1混じってんのよ。
うーん、
じゃないとそこで合わさったら1になんのよ。だからもうただただ出てる台に札が刺さってただけで、それはもうみんな踊らされてただけ。でもなんか札が刺さってるから、あのほんまにこの店は札が信用できるからって6やと思って1を売ってる人も中にはいたわけで、だからやっぱ1と6の違いってそんなもんやもんね。
そうやな。まあ、でもほんまに答え正直知りようないから、自分が売ってた台なんて、うん、自分が6やって思えんやったらそれでよくないとも思ってまうし、
うん、乗り打ち以外ではな。
あ、まあまあ、そうやな。めっちゃ睨んでくる。めっちゃ睨んでくる。
病気みたいに言う人いるからさ、中に。
めっちゃ睨んでくる。
これ6とか言う人おるからさ。
めっちゃ睨んでく
る。ほんで夕方に1000枚とか負けてるやつおるからさ。
めっちゃ睨んでくるやん。
そういうやつはちょっとあれやけど。
やめてくださいよ。
でもつまらん台の6打っても多分つまらんことはないよと。
まあそういうことですね、
う
ん、
はい、
はい、ということで時間もよろしいようで、 2回にわたって、
はい、
だからもう連続で言ったらもう6週ぐらい連続で
もうめちゃめちゃ出させてもらってます
けど、うん、来
てるね、はい、ありがとうございます。
一応次の収録の日言うとくわ。
あ、お願いします。
いや考えてあげて、考えてあげてくださいよ。てかそれいいよ。
あ、いやこれ楽じゃないですか、うん、スタイル的にも、
うん、あ、
ただから
じゃだから今の目見た、あの、いやそら楽やで、うん、ただ3人重なった時のギャラ誰が払うみたいな顔
をしてたね。してた、
いました。
1
人分増えんねんってみたいな顔しましたよね。諦めましょう。
だからこういう難航するんであれば、うん、僕いない時にしてほしかったです
。そうやね、
他の話は聞きたない、
聞きたくなかったです、ちょっと。
じゃあしゃあないですね。はい、ということで、
はい、
ちゃうわ、あれや、 MVP
ギョッタンラブさん。
前回の脱落やな。これはもう完全にえのきだセブンさんちゃいます。
ああ、そうです ね、そうですね、
そうですね、
えのきだセブンさんやね。
まあ、ただでもちょっとあのえのきだセブンさんの正体はなんかえのきだの母の可能性
ゼロではない。
で初期の頃逃げました、えのきだの母の可能性があるから。
あの人なんて名前だっけ。
えのきだの母ですよね、なんかそんなんですよね。
いや、なんか全く違う。
なんか全然違った名前やったで。
やっと。あ、そうか、勝手に俺らが、
そうそう、なんかたくさんのことを言うてきたから、
たくさんのことでいつも切れてきた。
そうそうそうそう。
どうされてるんでしょう、もう今とか聞いてくれたらいいんじゃないかな。はい、ということで、公共紙編えのきだセブンさんが47シャープ47 MVP となりました。おめでとうございます。それではまた来週お会いしましょう、はい、さよなら、
さよなら、
さよなら。